くようなですね、世界選挙なんてもう程遠いですね、ことの話。そして願わくば、いや、もっともっと野口先生にですね、牧会してもらいたい、いろいろな私たちの中には思いがありました。でも礼拝を通して語られるメッセージを通して、いや、私たちは世界宣教、そしてリバイバルが使命であるということをですね、しっかり私たちのですね、心に刻まれて、信仰を持ってですね、昨年でしょうか、野口宣教師ご家族を使わしました。今ですね、このビザの問題が本当に皆様の祈りによって、一つ一つ、もう本当に一歩一歩押し出すようにしてですね、このビザが前進していることを本当に感謝し、まさにこれが教会の技であるということ。なんかですね、宣教師を派遣した団体の事柄ではない。教会の事柄として、皆さんの事柄として、この世界宣教、インドネシア宣教が、まだ私たちですね、この間、2年前私はインドネシア初めて行ったので、このインドネシア人という人と、まあ、少し接する機会がありましたけれども、中には皆さんの中にはインドネシア人に、まあ、会ったことない人もいるかもしれません。多くいると思います。でも、私たち一人一人がインドネシア宣教に、ですね、祈りを持ち、また献金を持って支えているということ、これは神様の恵みの中で、私たちが意思を持ってアンティオキア教会としてですね、今この働きを成しております。そしてその中で本当に大きな様々なところにおいて、一人一人霊的祝福がですね、私たちに注がれていることを覚えて、本当にただただ主の御名を褒めたたえます。今日のですね、先ほどの賛美を改めてですね、賛美しながら大変感動いたしました。このですね、主は御座におられる。今日後でヘブライ書を開きますけれども、主が御座におられて、ほふられた子羊なるイエス様が御座におられて、私たちはですね、ここでさあ、今我々は行こう。聖徒らと共に主の御前で崇めよう。これが礼拝です。さあ行こう。今日皆さんですね、別々のところから来ましたけれども、さあみんなで礼拝をしよう。ほふられたままなる、この子羊なるイエス様を礼拝するために、皆をあがめるために、私たちが集ってきました。すべて私たちの使命、人生はここから始まります。この教会の礼拝から新しい習慣が始められていくように、私たちの様々な問題もですね、このところから本当に恵みを受けて、今日久保羊が祈っていただいて、ここから出発するということ。先週の一週間、様々な私たちにおいて思い通りにいかなかったことがあるかもしれません。悔い改めがあるかもしれません。でも今日新しいこの日曜日の朝、ここから私たちは出発するんです。そして私たちの使命に向かってですね、与えられた目的がしっかり御言葉にありますから、それに向かって歩んでいく私たちであります。そしてですね、使徒言行録を読み直してみますと、改めてですね、この世界宣教のこの思い、神様の御思いというのがいかに御心であるかということを私たちは知ることができます。全世界に出て行って福音を述べ伝えなさい。地の果てに至るまで私の証人となるように。そしてその御旨を実現させるために、神様は一人一人に約束の聖霊を与え、教会を立て上げてですね、今このところ2000年のですね、この歩みの中に私たちの教会も立っております。そのところで今日バルナバですね、教会学校で出てきた使徒言行録に出てくるバルナバ、慰めの子という名のですね、そのバルナバという人、また皆さんご存知のステファノという人、ですね、これは最初の羊さんとして選ばれたこの7名の中にいた人物です。この人たちがですね、どういう人たちであったかというと、この人たちは聖霊と信仰に満ち溢れていた人たちでした。このところで特別ですね、名前が書き記されている人たちだけでなくても、この初代教会にいる人たちは皆が聖霊に満たされて、そして信仰に満ち溢れている人であったということがここで書き記されております。私たちもですね、同じ教会として2000年前のあの初代教会と同じ恵みの中に預かりたいと願い、またですね、いつもこのペンテコステの日が、聖霊の日が一人一人に注がれるように、その時私たちは皆さんが聖霊に満たされて、そして信仰に満たされていく、信仰の人となっていく。今日はですね、キリスト者ということが教会学校で挙げられました。私たちは今日ですね、ここに集っている方の中でクリスチャン、 ですねと呼ばれる人たちがいらっしゃると思います。私もその一人ですけれども、キリスト者と呼ばれる人たちです。じゃあキリスト者と呼ばれるクリスチャンというのはどういう人のことを言うんでしょうか。証人というふうに新約聖書にたくさん出てきますが、証人とはどういう人のことを言うんでしょうか。毎週日曜日このようにして教会に来てですね、もう何年も経ってると、これがだんだん最初は恵みであったのにもかかわらず、だんだん義務化してくるですね。マンネリ化して、マンネリ化って言葉、マンネリ化してくる。まあ、行かなきゃいけないからですね。礼拝に行かないと、安息日守らないとですね、牧師が機嫌悪くなるからとかですね、これうちの主人のことですけどもですね、もし来なかった場合はもうその一週間機嫌が悪い、いやだったら行かなくちゃいけないですね、もうご飯も作ってやらないのにそんなことはないですけども、でもだから行くですね、もしは長何十年礼拝をですね、クリスチャンであるならもう習慣だから、日曜日はそうですよ、礼拝に行くんですよ、クリスチャンだからというよりも、もう習慣だから。日曜日はその時間はですね、礼拝するんです。もう習慣化してる。もしくはですね、この献金を捧げること。またですね、このいろんなことは奉仕をすること。教会においてですね、来るとすることがあるかも、祈ることもそうです。しかし、それをしているから、クリスチャンです。というふうに私たちが言うことができるでしょうか。聖霊と信仰に満ちていた初代教会の人々は確かに礼拝を捧げていました。いつも神殿が生活の中心でした。でもそれはそうじゃなきゃいけないからですね。それが義務だからではなくして、聖霊と信仰に満ちていたからです。一人一人が聖霊と信仰に満ちるとき、おのずと礼拝に行こう、誰かに言われたからじゃない、いや礼拝に行こう、そして御言葉を聞いて新しくされよう、もう一度信仰に立ち上がろう、聖霊に満たされて新しい一週間を歩もう、御言葉によって歩む新しい一週間を歩もう、そういうふうに私たちのうちの中で変えられていく。すなわち聖霊と信仰に満ちていた人々というのは、いつも日々の生活においても、日曜日の礼拝においても、祈祷会においても、生きた主との交わりがあったということです。生きてそこで働いてくださっている、日曜日ここで、今主がはっきりと明確にその御臨在を表してくださっている。いつもその信仰が私たちの内側にあるとき、あのですね、テサロニケの教会の人々が、パウロが言ってますね、あなた方はこの御言葉を聞いたとき、それは私が語ったのではなくして、神が語ったと信じた。だからこそ神の力をあなた方のうちに臨んだのです。そうです。私たちこの礼拝に預かるとき、また日々の生活で、いつも生きた人の交わりがあるでしょうか。ここにまさに主は生きておられる。それが信仰です。今日ですね、ちょっと御言葉に入る前に、以前もですね、祈祷会でご紹介しましたこのジョージ・ミュラーという人のですね、この一箇所をですね、皆さんにご紹介したいと思います。この人はもう知ってる方もいると思いますが、孤児院をですね、創設して本当に有名になった孤児院の、孤児院のを創設した方として、また祈りと本当に信仰に満ち溢れている人だった。で、私は改めてこの本をジョージ・ミュラーの祈りの秘訣というものなんですけれども、改めてこれを読んだときに、ジョージ・ミュラーが、私もですね、この名前を聞いたときに、個人の人、個人を建てた人で、それで有名な人と思って、当然もちろん祈りがすごいとかですね、信仰の人だということは分かってましたけれども、でも何よりも、個人を建てた人、そういう慈悲深いですね、キリストの愛に生きた人、もちろんそうなんでありますけれども、改めてこの方の本を読んだとき、なぜこの方が孤児院を建てるに至ったのか、そのところをですね、皆さんに少しご紹介したいと思います。私は神の子供たちが年老いて働けなくなったら、救貧院に行かなければならないのではないかと恐れて悩まされることがあるのを知った。もしそのような場合に私が、天の父はいつもご自身に信頼する者を助けてくださると語ったなら、彼らは 時代が違うと答えたりはしなかったかもしれないですね。もちろんその人たちに後をですね、信仰で生きてるけれども、クリスチャン生活してるけども、後老後どうなるんだろう、そういう心配がいつも生徒たちの中にあった。でもその時にジョージ・ミラーがですね、いや神に信頼していれば大丈夫です、それは決して疑わなかったかもしれない。しかし彼らが神を生ける神として見ていないことは明らかであった。このことによって私の霊は打ちひしがれることがしばしばあった。それで今日においても神はご自身により頼むものを捨て去りはしないということを神の子供たちに示したいと熱心に願ったのである。そして私の心に次のような願いを主は起こされた。すなわち神は変わることのないお方であるということ、その証拠を教会にこの世に示したいという願いである。このことは孤児の家を設立することによって最もよく示されると思われた。証拠は目に見えるものであること、申請していない人の目にすら見えるものであることが必要であった。別にクリスチャン、ノンクリスチャン関わらず、すべての人たちにその臨在をですね、見せるその必要があった。もし貧乏な私が祈りと信仰のみによって誰にも求めずに孤児の家を設立し運営する資金を得るとすれば、そのことによって未信者の心に神のリアリティを明かしすることができる。これが孤児の家を設立する第一の理由である。私は確かに両親を亡くしたかわいそうな子供たちの面倒を見、助けるために神に用いられたいと心から願っており、それ以外の点でも神の助けにより彼らがこの世で生活する上で役立ちたいと願っていた。特に愛する孤児たちが神を恐れる生き方をするよう心から願っていた。しかしそれでもなお、その事業の第一の目的は孤児たちがただ祈りと信仰のみによって私や私の同僚者たちが人に援助を求めたからではなく、すべての必要を備えているという事実、そしてその事実により神が今もなお忠実であられ、今もなお祈りを聞いてくださるお方であることを悟って、神が崇められるようにすることであったですね。これがこのジョージ・ミラーという人のこの大きなですね、やがて有名になっていく孤児院を創設した人として、しかしその中心にはそれを通して孤児院という一つの働きを通して全くないところから、人に頼ったからではなく、ただ祈りと信仰によって主が全てを助け備えてくださるというこの信仰ですね、そしてその祈りをジョージ・ミラー率いるですね、全ての生徒の人たちに教えたかった。だからジョージ・ミラーは孤児院を建てたですね。そのように今日このところで書き記されています。今日は私たちはですね、この聖書の御言葉を通して、このジョージ・ミラーがそうであれ、また初代教会の一人一人がそうであったように、聖霊と信仰に満ちている信仰生活、生きた人のいつも交わりがある、主は生きている、これを証しすることができる私たち一人一人のなるようにと願いですね、この御言葉の命に預かっていきたいと願います。今日は講読箇所でヨハネによる福音書の11章をご一緒に読みました。お開きになる方は新約聖書188ページに書かれております。ヨハネによる福音書11章の一節からのところをご一緒に開きました。これはですね、大変有名なところです。ラザロの、復活の記事ですね。その前の部分なんですけれども、本当はもう復活まで行きたいんですけども、もう読んでると長くなってしまうのでですね、このまず最初の部分のところにおいて、イエス様がもうこの時ですね、十字架に向かわれるその少し前の時にですね、このようなことが起こりました。ある場所においてイエス様がこのですね、伝道の働きをなさっていた時、その時ある人々が使わされてきて、あなたが愛しておられるラザロが病気です、すぐに来てください、そのようにイエス様に伝えました。 で、その時にイエス様、そうですか、わかりました、すぐに行きます。イエス様はですね、あの百人隊長の時にも来てくださいって言ったら、行きましょう行きましょう、すぐに行きましょう、そういうふうになさる方でした。しかしこの時においては、その使わされてきた人たちに四節で、イエスはそれを聞いて言われた、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、神の子がそれによって栄光を受けるのである、そのように答えられました。そしてそのことを言ってですね、マリアやマルタに聞かせるようにですね、そのことを託して、まあイエス様はどうされたかというと、なお2日間同じところに滞在されました。それゆえに病気の中にあったラザロは死んでしまいました。この時はっきりとイエス様はラザロは死んだのだと語っています。この時弟子たちは、あ、死んだとは言っても眠っているってことだな、じゃあ起こしに行きましょう、そうですねイエス様。でもはっきりとイエス様は14節において、ラザロは死んだのだ、2日間の滞在の期間の中にあってラザロは死んでしまったですね。そしてその現実が突きつけられた時、マルタにおいてもマリアにおいてもどのような反応をしたでしょうか。21節のところで、マルタはイエスに言った、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。またマルタだけではありません、マリアも32節のところで、主よ、もしここにいてくださいましたら私の兄弟は死ななかったでしょうに。そのようにイエス様は、あ、ごめんなさい、マルタとマリアはそのように言いました。もしいてくださったのなら、もし2日前にすぐにイエス様が来てくださったのなら、こんなことにはならなかったのに。しかしイエス様はその前にはっきりと、この病気は死で終わるものではない、神の栄光のためである、そのようにおっしゃっております。しかしマリアやマルタにとって、また後のところでですね、大変有名なイエス様はマルタの言葉に対して、私は復活であり命であり、私を信じる者は死んでも生きる、そのことをはっきりと語られました。しかしそれでもマルタやマリアにとって大きかったことは、そのお言葉よりもイエス様ご自身よりも目の前にあるラザロは死んだという現実、そしてもう死んでしまったんだから蘇ることはない、もう死んでしまったんだから、そのことで、その現実でマリアもマルタも心がいっぱいになっておりました。しかし今日ご一緒に購読したところで、イエス様は15節のところでどのようにおっしゃったか、そのラザロは死んだ、はっきりと死んだことを明言され、そして15節、私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。どうですか皆さん、死んだんですよ、自分の愛する兄弟が死んだ。しかしイエス様はその現実に対して、それはあなた方にとってよかった、これは大いにつまずいてしまうですね、何がよかったんだ、死んだんですよ。こういう現実は多々私たちの中にもあるのではないでしょうか。イエス様はこんな風になってしまいました、どうしてくれるんですか、こんな風に家族がめちゃくちゃになっちゃいました、こんな風にですね、息子や娘がなってしまいました、病気になってしまいました、経済的にこんなに困難を抱えています。それこそ今私たちの教会であれば世界宣教と使命をですね、リバイバルの使命を掲げたのに、だんだん力が弱くなっているように見えるじゃないですかですね、会計の部分においても非常に弱さをですね、貧しさが増し加えられていっている、どんどんどんどん小さくなっているような、何か否定的なことを感じることができる、そういう現実が目の前にあるのは事実です。皆さんの日々の生活の中においても、あれやこれや心配する出来事、どうしてこうなっちゃったんだろう、その時マルタやマリアのように、もしイエス様がいてくださったなら もしイエス様が早く来てくださったなら、本当に主が生きているなら、そういう言葉が、そういう思いが私たちの内側にたびたび湧いてくるのではないでしょうか。しかしその時、今回のビザの問題もそうですね。もしもっと早くやってくれよ、主よ、ですね。もっと早くビザが与えられたなら、こうだったかもしれない、ああだったかもしれない。しかし、そのような時、主が見ておられるところは全く違うんです。主はラザロの死を見ていないんです。このところで、いや、むしろ私がその場に居合わせなかったのはあなた方にとってよかった。それはなぜでしょうか？あなた方が信じるようになるためである。イエス様がそのようにあえてすぐに行かなかったのは、問題の中でもしかして皆さんが今もなお祈りが聞かれないですね。こんなに祈っているのに、主は本当に聞いていられるんだろうか。そういう現実の中に立たされているとき、しかし、あなた方にとってそれは信じるようになるためである。ラザロが死んでしまったという絶望的現実、私たちの目の前に映っているその現実は、もう動かすことができない。いや、主ご自身でも無理でしょう。神様であっても無理でしょう。そういう思いが私たちのうちに湧いてくる。でも主は、あなた方の場所に私が居合わせなかったのは良かったのである。それはあなた方が信じるようになるためである。イエス様がこの時見ておられたのは、ラザロの死ではなく、後に表される神の栄光でありました。この時、11章の4節で言われたように、この病気は死で終わるものではない。お墓の中で終わってしまうものではない。また様々な困難は困難で、ただ私たちを苦しめて終わるようなものではない。それらは神の栄光のためである。神の子がそれによって栄光を受けるのである。これがイエス様が見ておられた場所です。今日私たちはこのお言葉を聞くとき、今目の前にある現実の中で、それこそ復活されたイエス様がですね、いらっしゃるのに墓の中を何で見てるのか。そうです。私たちは過去において、あれをすればよかった。いろいろな後悔をしながら、私たちが生きるならば、それは私たちの信仰の歩みとは言えません。後ろを振り返りながら、振り返りながら、ああだった、こうだった。マリアやマルタのように、もしこうだったならば、しかしイエス様は、その人々に対して、また死という現実に、怯えている人々に対して、憤りを持って涙を流されました。信じる者には神の栄光が表されると言ったではないか。そうです。私たちは今日このところで信仰というもの、それは私たちがどのような現実の中にあっても振り返りたくなる。私はですね、この記事を読みながら、また自分自身のですね、こう振り返りながら、いつもロトの奥さんのことを思うわけであります。ソドムとゴモラから出て行きなさい。神様が素晴らしい力を持って、ですね、そのソドムとゴモラからロトという家族を連れ出してくださった。後ろを振り返っちゃいけないと言いました。でも、なんとなく後ろ髪引かれて、ロトの奥さんは後ろを振り返って、そして使用の柱となって滅んでしまいました。ここで起こったのは何でしょうか？不信仰です。信じられなかったから、なんとなくですね、前に進むのが怖いと思う時もあるでしょう。後ろを全て捨てて前進することが怖いと私たちにおいて感じることもあるかもしれません。そして私たちは後ろをなんとなく振り返りながら歩んでいく。しかしそこにおいて私たちはただただ後ろを振り返りながら、後悔しながら、未練をですね、引きずりながら、それは私たちの信仰の歩みではありません。今日、ヘブライ書の信徒への手紙をですね、ご一緒に、ごめんなさい、ヘブライ人への手紙をご一緒に読みました。何と書いてあったでしょうか。ヘブライ人への手紙、12章の1節からですね、この2節をご一緒にお開きになった方、読みましょう。新約聖書416ページです。 ヘブライ人への手紙12章1節2節をご一緒に読みます。416ページ。3、はい。こういうわけで私たちもまたこのようにおびただしい証人の群れに囲まれている上、すべての重荷や絡みつく罪をかなぐり捨てて、自分に定められている競争を忍耐強く走り抜こうではありませんか。信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめながら、このイエスはご自分の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになったのです。アーメン。ここで書き記されていること、それは私たちのすべての重荷や絡みつく罪、過去において私たちがですね、犯してきたこと、いろいろなですね、後悔しながら、ああすればよかった、こうすればよかった、いやこうじゃなかったら、ああじゃなかった、そういう私たちがですね、負う必要のないこと、そういうものを私たちはしっかり十字架において悔い改めを持って、その罪をかなぐり捨て、イエス様にすべてを引き受けられて、そして私たちが行く方向は信仰の創始者、また完成者であるイエスを見つめることです。目の前にある現実を見てくださいとは書かれておりません。そうではない、困難なラザロがもう死んでしまった現実ではない、そうではない、その後主がそれを通して私たちを信じるものと変えてくださり、その問題を通して祈るものへと作り変えてくださり、そしてその問題を通して父の栄光が表されるためであるということ。だからこそ私たちはこの現実の中、日々私たちの歩みの中で信仰の創始者であり完成者である、すなわちすべて万事を益としたも主ご自身、すべてですね、イエス様のこのご自身にイエスを見つめながら、すなわちこれですね、別の訳で言うと目を離さないようにしなさい。信仰とは現実を見ることではありません。自分の弱さに顧みてですね、泣くことでもありません。そうではありません。信仰の創始者であり完成者である、アルファであれオメガであるイエス・キリストから目を離さないことです。皆さんの現実からは信仰は生まれません。問題からは信仰は生まれません。問題から、また過去を振り返りながら生きることから悔い改めも起こりません。そうではありません。私たちがイエス・キリストに目を向けるとき、初めて悔い改めが起こります。イエス・キリスト、しかもここではっきりと記されております。イエス・キリストとはご自身の前にある喜びを捨て、恥をも厭わないで十字架の死を耐え忍び、神の玉座の右にお座りになった方です。すなわち私たちの罪のために、病のために、呪いのために、過去現在未来においてすべてを十字架において引き受けてくださって死んでくださった方、私のために命を捨ててくださった方、私のために私たちが良きものを受けるように、永遠の命を受けるように、その命を投げ出してくださった方、そして十字架で全てを受け苦しんでくださり、三日後に復活し、今神の玉座に座っておられる方、この方が私たちの信仰の中心です。このお方を見る以外に私たちはどこを見ても信仰は生まれてきません。この現実を見ても、日本の状況を見ても、世界の状況を見ても、どこに信仰が思われるような真理があるでしょうか。どこにもありません。イエス・キリストが真理です。このお方、私たちのために十字架にかかられ復活された、私たちのために尊い血を流してくださった、血を通って今日賛美しました、血を通って主の御前に私たちは初めて立つことができます。血を通って初めて私たちは主を仰ぐことができます。しかし私たちがイエス・キリストを見るならば、血を受け復活の命を受け、私たちはさらに前進することができます。決して過去にとどまることない、自分の弱さにとどまることない、そして新しく生み出されていく神の子として、日々私たちは新しく成長していく群れです。後退する群れではありません。敗北者ではありません。 皆さん、イエス・キリストを信じる者は、このお方を仰ぎ見るとき、神の玉座にお座りになられた、完全に勝利をもって私たちに栄光を表してくださった、この方を私たちは目を離さないようにしましょう。自分自身を見ることをもうやめましょう。あれが足りない、これが足りないですね。時に私たちは病に陥るとき、自分ばっかりになってしまいます。自分自身に陥ってしまいます。ラザロの死を見たとき、まさにそうであったように、私たちはイエスから目を離さないようにしましょう。イエス・キリスト、ただこの方を仰ぎ見ることが私たちにおいて勝利です。力です。癒しです。解放です。このお方に全てがあります。他にはありません。私たちのうちにも何もありません。このお方を仰ぎ見るとき、私たちは力を受け、さらなる主のご栄光のために、現実を見るのではない、イエス様がラザロの死を見ているのではない、そうではない、後に表される栄光を見ていたように、私たちも今それぞれの人生の中で、また今この教会の私たちの交わりの中で、主の栄光を見ましょう。今の現実で貧しさの中にとどまるのではなく、主の栄光を見て前進していきたいと願います。最後一箇所、ロマ書のですね、御言葉を共に読んで終わりましょう。ローマの信徒への手紙8章31節から34節をご一緒に読みましょう。ローマの信徒への手紙8章31節から34節、285ページ。ローマの信徒への手紙8章31節から34節をご一緒に読みます。3、はい。ではこれらのことについて何と言ったらよいだろうか。もし神が私たちの味方であるならば、誰が私たちに敵対できますか。私たちすべてのためにその御子をさえ惜しまず死に渡された方は、御子と一緒にすべてのものを私たちに賜らないはずがありましょうか。誰が神に選ばれた者たちを訴えるでしょう。人を義としてくださるのは神なのです。誰か私たちを罪に定めることができましょう。死んだ方、いな、むしろ復活させられた方であるキリストイエスが神の右に座っていて、私たちのために取りなしてくださるのです。アーメン。そうです。御子をさえ惜しまずに捧げてくださった方が、私たちに良きものを賜らないはずがあるでしょうか。今日この御言葉のですね、いただいた本当に私たち自身において、この日々の生活、新しい週間、主の栄光が表される日々でありますように、そのところにあって、皆さんの人生を通して、この教会を通して、主がいよいよ栄光を表そうとしてくださっていることを信じます。それゆえに後ろを振り返るのはやめましょう。ロトの妻になるような愚かなですね、者たちとならないように、私たち本当に励まし合い、日々励まし合い、祈りながら、この与えられた人生を共に主に栄光を返す賛美と感謝を持って前進していきたいと思います。お祈りいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も私たちのために神の玉座の右にお座りになり、イエス様、あなたが血を持って私たちを清め、そして取りなしてくださっていることを心から感謝いたします。イエス様、ありがとうございます。イエス様、本当に価値のない、値しないこの人生が、イエス様、あなたの十字架の本当に勝利によって全てが引き受けられ、最も良き人生へと変えられたことを感謝いたします。主を永遠の命に預かる者、主を決して恐れることなく、この現実にさまざまな敵の攻撃があろうとも恐れることなく、イエス様、あなたを仰ぎ見行くならば、あなたは必ずそこにおいて栄光を表してくださること、主が今日私たちに御言葉を語ってくださったことを心から感謝いたします。どうか私たちに信仰を与えてください。イエス様、あなたから目を離すことがありませんように。イエス様、いつも私たちを助けてくださり、イエス様、どうかこの現実に 現実に目を本当に引きずり込まれそうになるとき、私たちをどうか聖霊様、イエス様へと向けさせてください。イエス様を思わせてください。いつも魂がイエス様で満たされていますように、イエス様のことをいつも思い、イエス様のことをいつも愛し、あなたに仕えつつ新しい一週間の歩みを成していくことができますように。主よ、どうぞ私たち今日集った一人一人を聖霊で満たし、信仰で満たし、祝福してくださいますようにお願いいたします。どうぞ今日来ることのできなかった兄弟姉妹においても、等しく聖霊と信仰によって新しい一週間それぞれを励まし、お導きください。新しい一週間を歩むインドネシア宣教の野口宣教師ご家族の上にも、格別にあなたが望んでくださり、宣教の働きのため本当に尊く用いられる先生ご家族が、御霊と信仰御言葉によって先生ご家族を日々励ましてくださり、整えてくださいますようにお願いいたします。そうしてくださることを心から信じ感謝して、すべてを御手に委ねて、尊き主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。